キリスト教の戒律についてお話ししたいと思います。宗教には戒律というものがつきものでありますが、キリスト教にはそのどんな戒律があるのか、キリスト教に戒律なんかあったんかいなと思われるかもしれませんけれども、例えばイスラム教にはですね、イスラム教の戒律、何か、例えば食べ物のことであるとかですね、それからラマダンという断食の期間があったりとか、1日に5回メッカの方を向いて、お祈りをしなければならないとか、ヒンズー教には、ヒンズー教の戒律があり、またユダヤ教にもユダヤ教の厳しい戒律があります。宗教にはそういう、あれをしてはいけないというようなですね、この戒律というものが必ずあるわけですけれども、キリスト教には果たしてどんな戒律があるんでしょうか。皆さんは何かクリスチャンの方はほとんどですが、キリスト教の戒律を私はこういうものだと思って守っておりますというのが、終わりでしょうかね。キリスト教には戒律があるのかと言われると、イスラムや、ヒンズーのような意味での戒律は、ないと思います。もしあるとすれば、それは多分モーセの10回ぐらいのことかなと思うんですけれども、しかしキリスト教にもいろんな宗派や、教派がありましてですね、中には非常に厳しい戒律を持った団体もありますし、何にも言わない柔らかいところもあってですね、そのキリスト教全体で、これはしてはいけない、あれはしてはいけないというものが統一見解のようなものがあるということはないですね。もちろん食べてはいけないものもありません。もしそのあるといえば、さっきモーセの10回かなという話をしましたけれども、どうもその教会というところはですね、この国においてはなんか非常に厳しい戒律を持っているところのように思われている節がないでしょうかね。なんかクリスチャンになったら守らなければならないことがたくさんあって、大変だというふうに思っている方も多いのではないかと思います。しかしキリスト教にはそういう、これを破ったらその破門になるとか、これを守らなければ、ならないというようなものは、厳密な意味ではないんですね。非常に柔らかいというか、それがどうも問題なのかもしれませんが、さっき言いましたモーセの10回というものの中には、例えば盗んではならないとか、殺してはならないとかっていうものもあります。これはむしろその戒律というより もうどこの国でも当たり前の法律になっているものですから、そのキリスト教独自の戒律というわけではないですね。しかし父母を敬えというのもモーセの10回ですし、それから他人のものを欲しがってはならないというのもモーセの10回なんですね。もしこれが戒律であったとするならば、みんなだいたい10代の前半にはキリスト教をクビにならなきゃいけないですね。みんな親に反発をしてですね、敬うというようなことはとんでもないというような時期を過ぎるわけですね。また隣のものを、隣人のものを欲しがってはならないというのが戒律であるとすると、誰もクリスチャンであることは不可能ということになってしまうわけでありまして、そういう意味でモーセの10回というのはもちろんそれを守らなければならないものですけれども、一方その努力目標のようなですね、そういう意味を持っております。いわゆるその戒律ではないですね。その他の宗教では、戒律っていうのは非常に厳しいという話をしましたけれども、例えばユダヤ教やイスラム教はですね、ヒンズーもそうですかね、豚肉を食べないという、 ですから世界で豚肉を食べない人が何十億もいるんですね、実はね。日本人はもう何でも食べますけれども、で豚肉を食べないということは単にそのとんかつを食べないということだけではなくて、豚肉のエキスから取った出汁もダメなんですね。ですからユダヤ人はポテトチップスを食べるときに必ずその裏を見て、その豚エキスって書いてないかどうかということを確認するんですね。今度見てみてください、ね、あるんですよ、ね、なんでこんなものに豚のエキスが入ってるんだというようなものがあったりですね、鳥はまあ大体世界中食べられますけれども、牛のなんか入ってたりするとかっていうとダメな宗教もあるんですね。まあユダヤ教の場合非常にそれがまあ、ユダヤ人がみんなそうだったわけじゃありませんけれども、きちっと守ってる人はもうエキスも使っちゃいけない。だから、必ずもうユダヤ教の公認の食材というものがあってですね、それを食べなければならないんですね、まあ、イスラエルの人ももちろんその辺は非常に厳しいようですけれども、まあ、ユダヤ教ほどでもないですけれどもね。大体世界中で食べることができる肉は何かというと鳥とそれから羊なんですね。羊は意外に世界中どこでもどの宗教でも多分食べられると思いますね。日本人はあんまり羊を食べないですけれども、ユダヤ教はそればかりではなくて、その鱗のついてない魚はダメですから、イカもタコもウナギもダメですね。寿司屋なんか絶対行かれない。寿司屋行っても食べるものは卵ぐらい、卵ときゅうり巻きぐらいでしょうかね。寂しいですね。まあ鱗なる魚は食べられるからまだいいかな。でもそれはもう宗教の戒律ですから、まあ、彼らにしてみればまあそれはもう守って当然だというふうに思われてるんですね。でキリスト教の中には例えばそのお酒はダメだと言っているその宗派教団というものもありますね。もう一切ダメだと、で口にしないと。で、まあ、そういう人たちは厳しいグループの人は飲まないだけではなくて料理にも使わないと。でも外で食事をすると必ずその食事の中にお酒が使ってあったりするんですね。そこまで禁止してる人はあまり聞いたことないですね。外で食事ができなくなってしまうので。でも戒律とするならばですね、それはもう一切ダメなんですね。もう一切アルコールが使ってあるものはダメということになります。まあそこまで厳しいところはないようですけれども、まあ、でもキリスト教は一般的に、まあ、聖書はですね、そのこれをしたら波紋になるというようなことは一言も言ってないです。でも日本ではキリスト教というのは何か非常に厳しい宗教のように、まあ、思われていると、最近そうでもないような気がしますけどね。まだ未だに教会に行きませんかって言って、私は教会に行くほど記憶も正しくもないのでっていうふうに言われるんですよね。なんか皮肉かなと思ったりしますけどね。案外皮肉だったりするんですけれども、いやってね、なんか教会行ったらあれするなこれするなって言われるから嫌だと。そんなことありませんよって言うとですね、ますますなんか怪しいように思われるんですが、本当に何もないんですね。で本来その、まあ、教会っていうかキリスト教の教えっていうのはそういうものは非常に自由ですから、まあ、それぞれの団体っていうかグループでね、まあ、そういうものを決めてるところはありますけれどもね。例えばその女性が髪を切ることを禁止しているグループもあるし、アメリカ行くとクエーカー教徒とかですね、昔目撃者という映画に出てましたけれども、もう一切の文明を禁止しているグループもあるんですよ、キリスト教でね。ボタンもダメっていう。なんでボタンがダメなのかな。電気ガス水道は全部ダメ、そういうグループもあるんです。それはね、それぞれのグループが勝手にそう決めてる、それぞれ の決まりであって、キリスト教全体としてこうだっていうわけではないんですね。でもキリスト教の戒律は厳しいものだと日本で一般的に思われているとするならば、それは教会の側に問題があります。教会はかつて、日本のそういう、まあ、倫理道徳みたいなものの改善に非常に力を注いだという時代がありました。特に、明治時代ですね。日本に来た宣教師たちは、まあ、これがその全てというわけではないんですけれども、 農村部の悲惨な状況を見ましてですね、なぜ日本の農村部はこんなに貧しいんだろうか、理由は2つだ。1つは、父ちゃんが酒ばっかかっくらって全然仕事しない。もう1つは、赤線がいけない、交渉制度が良くない、ああいうところに娘を売っ払ってるのがいけないんだ。この2つを何とかしなきゃいけないということで、禁止運動と勝敗運動をキリスト教は一生懸命やったんですね。でも本質的には日本が貧しかったっていうのが原因なんですけれども、もうそういうその表面的な問題ばかり、問題にの解決に一生懸命取り組みました。もちろん市場教育をしたとかですね、社会福祉とかいろいろやったんですけれども、どうもそのキリスト教っていうのは厳しい宗教だということで、有名な酒飲むな、タバコ飲むなな、野草教は、ああ面倒な修士なりというですね、川柳がこれ大正時代に生まれたんですね。うまいこと作りましたね。本当にうまいこと作りました。感心してますね。ああ面倒な修士なりですね。アーメンとしっかりかけてましてですね、今気がつきましたかね。とにかくそのあれをするな、これをするなというようなことを教会が率先してこう言って回ったとか、こう触れ回ったという時代がありましてね。でその後第二次世界大戦の後、もう一回再びその世界中から宣教師がやってきてキリスト教のことを伝えたんですけれども、彼らはこの日本人のことをどういう民族だと思ってやってきたか、どういう民族だと思ってやってきたと思います？温厚で、柔和で、道徳心がに富む民族だと思ってきたと思いますか？とんでもない。アルカイダのようだと思ってきたんですね。だってそうでしょ？戦闘機ごと突っ込んでったんですから、それもしかも国を挙げてやってたんですよ。国を挙げてですね、もうとにかく命がけで世界侵略をしていたんですよ。事実ですね。そしてもうアジアでは好き放題悪いことをする。朝鮮半島、中国ね、南はインドネシア、シンガポールまで、もう日本の大東亜共栄圏なんか行ってですね、とにかく侵略をした。武力を持たせたら大変恐ろしい国だ。そういう国に宣教師がやってきたんですから、何を伝えたと思います？そこで神の愛や恵みは解かないですよ。あなた方は罪人だって言ったんですね。神の裁きが下るって言ったんですよ。もっともですね、そういう話をするのは、私が宣教師だったもそうしたと思いますよ。悔い改めなさい。未だにそういう響きがずっとつながってますけれどもね。当時の宣教師たちはみんなそう思ってやってきたんです。そこに座っている人たちを見て、これこいつらこのまま置いといたらまた戦争を仕掛けるかもしれない、また戦闘機に爆弾積んで突っ込むかもしれない、また何か悪いことをしてすかすかもしれない、竹槍一本で攻撃してくるかもしれない、そんなことをこう思いながらですねやってきたんですよ。もちろんそればかりではありませんけれども、その日本人に神の愛を伝えるということよりも、あなた方は間違っている、あなた方の考えは違うんだ、これはしてはいけません、あれはしてはいけませんということをですね、その説教の中心に、お話の中心に据えてキリスト教を伝えてきたんです。これは事実なんですね。もう昔の宣教師のストーリーというのはみんなそうですから。でも聖書のメッセージっていうのは、もちろん人間の生活、倫理や道徳に関わるものもありますけれども、そういうものは中心的なものではありません。聖書のメッセージっていうのは、この全世界を作られた神様がおられて、その神は一人子を与えるほどに私たちを愛しておられる、どんなに罪深いものでも神は愛しておられますよっていうのが聖書のメッセージですよね。でもそうでない、それ以外の生活や倫理や道徳に関わる部分を、どうも日本のキリスト教会は、そういう背景、歴史的な背景もあってですね、中心的に伝えてきてしまったという問題があります。その結果、教会の敷居はどんどんどんどん高くなってですね、一方ではクリスマスだとか結婚式だとか、そのキリスト教のなんかこう華やかな楽しい部分は浸透しました。日本人はその これは自分にとっていいなと思ったらもう喜んで、取り入れます、ね、もうこれは便利だな、これはいいな、これは自分にとってはいいなと思ったらそういうものは取り入れるのは大変上手ですね。これはもう、この何千年の歴史が証明しております。ですからキリスト教はとってもいい教えだけれども、その中でクリスマスと結婚式はいい、それ以外はちょっと勘弁してくれと、それ以外はまあ私の方はあんまりちょっとお収支が違いますねとか言いながらですね、クリスマスだけはみんなで、もう最近昨日一昨日は先週なんかちょっとデパート行きましたらもうクリスマスの道具売ってましたね。まだ11月入ったとこですよ、そのうち9月になったらクリスマスセールが始まるようになるかもしれないですね、もうそれぐらいクリスマス好きですけれどもね。キリスト教が本当に言わんとしていること、本当に伝えようとしていること、神がこの世界をお作りになって、そしてその神は私たち一人一人を愛しておられる、この偉大にして厳粛なメッセージというものは、その他のものが全てなくなったとしても変わることのないメッセージ。もちろん世界中の教会でそのことは語られていますけれども、それ以外のものがどうもキリスト教のメッセージであるかのように思われてしまっているとするならば、それは大変悲しいことです。で、今日先ほど読んでいただきましたマタイによる福音書の11章の言葉は、もう一度読みますけれども、人の子が来て飲み食いすると、見よ、大食館で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。人の子というのはキリスト自身がご自分のことを指すときに使われた言葉でありますけれども、つまりイエス・キリストが、飲み食いをすると見ろ大食館で大酒飲みだという、これは私は大変好きな言葉ですね。大食館で大酒飲みだったイエス・キリストはということではもちろんないですけどね、そういうふうに揶揄された。これはおそらくまあ普通のみんなと同じように食事をし、みんなと一緒に飲み食いをしたということだと思うんですね。決してその毎日大谷さんのお世話になるぐらい食べて、いつ寝たかわからないぐらいヘベレケに酔っ払ってたという意味ではないと思います。ただこういうイエス・キリストに対してこういうことを言った人たちは、おそらくユダヤ教食の特別な食事を食べてですね、そして、飲むにしても食べるにしてもきちっと節制をして、あれは食べない、これは食べないということに目くじらを立てていた人たちだと思うんです。でもイエス・キリストは、あまりそんなことは気にしないで、誰とでも食事をする、何でも食べる、飲むときは一緒に飲んでパッとやって、そしてみんなでこう楽しくワイワイとやっていたと。でそういうのを見ていてですね、あれは大酒飲みで大食感だと言ったって言うんですね。ちょっとこう羨ましい気持ちもあったかもしれませんが、でもそのように揶揄された。さらに徴税人や罪人の仲間だ、こう言った人たちはもう自分たちは自分たち その清く正しい人たちだけで一緒に食事をする、それ以外の人たちとは関わらない、自分たちはもう決められたものを食べて、そして決められた人たちとだけ付き合う、何か悪い仕事をしている人たちだとか差別されている人たちとは付き合わない、そういう生活をしていた人たちだと思うんですね。でもキリストはそんなことはお構いなし、誰とでも食事をする、誰とでも友達になる、誰の家にでも行ってそこでお泊まりになった。それは当時の宗教的に厳しく、それこそ戒律を一生懸命守っていた人たちから見ると非常に不思議な様子でありました。でもキリストという方はそれこそ厳しい戒律を私たちに、あれしなさい、これしなさい、これはしてはいけない、あれはこれはしないと言われたことは一度たりともないです。 こんなことはしちゃいけません、あんなことはしちゃいけませんというようなことを言ったことは一度もない。むしろキリストはここに言われ、ご自身が言っておられるように知恵の正しさはその働きによって証明される。何かをしないというそのネガティブな否定的な部分ではなくて、何かをするというこのポジティブな、何かをした、そのしたことによって自分の正しさを証明されました。でキリスト教会は、特に日本のキリスト教会はかつてそのまさにこのキリストのことを揶揄した人たちのような状態だった。自分たちは、あれをしない、これはしない、で、あれとも、あの人とも関わらない、この人は関わらないというようなですね、まるで自分たちだけがノアの箱舟に入っているような、そういう状態だったんですね。だったというか今でもそうであったら困るんですけどね。そういう感じが強くありました。禁止されていたことも多かった。酒タバコはもちろん、テレビも映画も禁止されていた時代がありました。映画館の前をどうしても通らなければならないときは前だけ見て歩きなさい、横を見ちゃいけない。見えると思いますけどね、前だけ見てても、こう看板ぐらいは見えると思いますけれども、テレビは悪魔の箱だから見ちゃいけない、そう言っていたのは私の祖父ですから。私の祖父がそう言っていたんです。本当にそうなんです。そうやってですね、あれするなこれするなって言って、今でもそういう教会結構、結構じゃないですけど、あるので、後から私叱られるかもしれませんけども、ピアスはいけないとか、お化粧はいけないとかね、女は髪を切るなとか、染めちゃいけないとかですね、うるさいこと言うときいっぱいあるんですよ。それぞれがね、そのグループの中でそれを守っているのは別に構わないんですけれども、キリスト教全体がそうだと思われるのは大変困るんですね。だってイエス・キリストはそんなことは一言も言わなかった。知恵の正しさは何かをしないことによって証明されない。いや、むしろ何かをすることによって証明されるんだという。イエス・キリストがイエス・キリストのことをこのように揶揄して、このようにバカにしたその人たちを、お前たちは地獄行きだと言われなかった。彼らのその罪深い人の上げ足を取って喜んでいるような、そういう醜い心を、神が裁かれるその裁きを免れるために彼らの身代わりになって十字架の上で死んでくださった。キリストは彼らの身代わりとして死なれた。まさにその行為によって彼が正しい、彼の知恵の正しさを証明されたのであります。キリスト教が教えていることは、この世界は神が作られた。唯一の神がおられる。そしてその神が私たち一人一人を深く愛しておられる。私たちと共にいていたいと思っていらっしゃる。そのために一人子さえ惜しまずに与えるほどのものである。これがキリスト教です。私たちはこの神様からの愛をいただいて、そしてこの神に生かされていく。こんなに素晴らしい人生はないじゃないですか。神に愛されて、そしてその神を見上げて生きていく。しかも永遠の命を与えるという約束までいただいている。クリスチャンはこの神の愛を伝えるためにだけ生きているんです。この神の愛を分け与えるために生かされているんですね。それ以外のことはまああまりどうでもいいと言ったら怒られますけれども、大したことではありません。しかしそういうものの中に、教会もかつてですね、クリスチャンになる人があまりいないので、教会に来る人が少ないので、守らなきゃいけないということがあってですね、 あれはいけない、これはいけない。で、かつてよく教会で言われた言葉にですね、この世、世という言葉なんですね、世。教会と世に、こう世界ですけどね、聖歌の中に出てくるんですよね、賛美歌の中に。あなた方は世の毒に侵されてはいけない。あなた方は、世と交わって、罪を刈り取るようなことがあってはいけないというようなことをよく言いました。で、とにかく神様を信じる者とそうでない人たちの間にこう垣根を高くしてですね、だからクリスチャンは付き合いが悪い、クリスチャンはなかなか遊びに行こうといってもついてきてくれない、宴席の誘いに乗らない、とにかく私はクリスチャンだからあなたたちは違うなですね、こうやってこう垣根を高くしていた時代があったんですね。あったと私過去形にしたいんですけどね、まだ現在形であっちゃ困るんですが、それはね、イエス・キリストの生き方とは全く逆ですよ。キリストは見ろ大食漢で大酒飲みだと言われたんです。徴税人や罪人の仲間だと言われた。これがキリストの生き方だと。なのにいつの間にか教会やクリスチャンは大酒飲みで大食漢で徴税人や罪人の仲間と言われないようにですね、いい子ちゃんで、お坊ちゃんお嬢ちゃんであろうとしてきたということが大いにあるように思います。それは本当に悲しむべきことですね。自分たちだけがノアの方舟に乗って、そして、守られて天国までその連れてってもらう、教会がノアの方舟のような働きをしてですね、それはとんでもないことです。それはとんでもないこと。本来神の愛に打たれたものは、神様は私のような罪深いものを愛してくださってありがとうございます、私が天国に入れなくたとしても私の家族が天国に入れますようにと言って祈るのが本当に神の愛されたものです。違います？自分たちだけがもうあれもしないこれもしないと言ってですね、垣根を高くして、この罪の世から切り離れてですね、聖なる生き方をして天国まで目をつぶって、それこそ映画館の前を前だけ見て歩いたような生き方をしてですね、天国に行けてそれでいいんでしょうか？それで果たしてこの大酒飲みで大食漢と言われたイエス・キリストの弟子と言えるか？言えないですよ。それは彼のことをバカにした律法学者の弟子ですよ、もしそうだとしたらね。立法学者の弟子になっちゃいけないんですよ。この国ではキリスト教が広まらない理由はそこにあると私は思うんです。教会はとにかく自分たちのことを一生懸命守ろうとしてる、ね、隣人を愛せと言って、自己中心はあなたの罪だと言ってですね、まさに教会中心で、まさに自分中心で自分が天国に入ることに救急として、そういうキリスト教の脆弱性みたいなものは見抜かれてます。見抜かれてます。本当の福音はその働きによって証明されなきゃいけない。その働きによって私たちがこの全能の神様を信じ、創造主なる神を信じ、その愛を受けた者として、その愛を実行するときによってのみ証明されるものです。もしイエス様が再びこの国においでになって、この地上においでになって、あるいはこの国においでになって、真っ先にどこに行かれるだろうか。これ有名な例え話みたいなものですけれども、アメリカの話ですよ。これアメリカの例え話ですけれども、イエス様が、おいでになって、で教会に行った。で私をこの教会に入れてくれませんか。いや、あなたは黒人だからダメだと言われた。で次の教会に行った。私をこの教会に入れてくれませんか。あなたは白人だからダメだと言われた。 私をこの教会に入れてくれませんか、あなたは黄色人種だからダメだと言われた、私はどこに行ったらいいんだろうかと言って、キリストは町の中に出て行かれたというですね、まあこれはまあジョークみたいなね話ですけれども、イエス・キリストは私たちを一人一人を極みまで愛して私たちのそばに来ようとしておられる方です。あなたが本当の人生を生きる、誰かに支持されたり誰かに影響を受けたり、あるいは世界のこの世の流れに流されて翻弄されて生きていくんじゃない、本当の真理を掴んで生きていってほしい。くださった方です。その生き方を私たちも見習いたい、その方の弟子であるというならば、もちろん何でもかんでもやってこいというわけではないです。そういう意味ではない。でも何かをしないことでクリスチャンだと思ってはならないんです。行いの中に証明されなきゃいけないんです。愛の中に証明されなきゃいけない。教会の価値やクリスチャンの価値は私が確かに神に愛されているそのものであるということの、その価値は愛によってのみ表されるということです。そのためにこの教会も、そして私たちクリスチャン一人一人も本当に神様の、生ける神様の助けが必要なんです。そのために神の助けが必要なんです。守りのためには神様の助けはいらない。私たちはいつもですね、どうぞ守ってください、ああならないようにこうならないようにって言ってですね、この戸へ旗へにこの何ていうか守備を固めようとする。でもイエス様はおっしゃいますよ、守備だけ固めてたら神様の愛は生きてこないぞと、攻めていけと、神の愛を持って出ていきなさい、神の愛を持ってあなたの隣人のところに、罪人のところに出ていきなさい、世に出ていきなさいと言われている。本当に私たち一人一人がその信仰に生かされていくとするならば、キリスト教はこの国に受け入れていくと私は信じます。この国の人たちは宗教を選んでないんです。生まれつき自分の家が仏教だったとか神道だったとかいう方はほとんどですね。自分はどのように生きていけばいいのか、何を信じて生きていけばいいのかということを選んでないんです。選べないと言った方がいいかもしれませんね。だけどこれからはそれでは生きていかれない。この21世紀、本当に混沌とした時代を迎えようとしている。一人一人が真理をつかまなければならない。そしてこの国全体が真理をつかまなければならない時代が来ていると思いますね。その真理を聖書の中に、福音の中に、ぜひ一人一人の方々が、またこの国全体が受け入れてもらいたい、知っていただきたいと心から願います。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝いたします。私たちの心の中に今神様が語りかけてください。私たちが信じている方は小さな方ではありません。この世界を創造して、その歴史を始めから終わりまで支配しておられる方です。また私たちのこの体を作り、命を与えてくださった方です。いかなることをもできる全知全能なる神様です。しかしその神様が私たち一人一人を心にかけてくださり、宝物だと呼んでくださり、一人をさえ惜しまずに与えるほどに愛してくださっている。その深い愛が注がれているということを本当に感謝いたします。神様、どうか私たちがこの真理の御言葉に立って、 この変わることのない福音に立って、もう一度力強くイエス・キリストの弟子として立ち上がらせてください。神の願いが、思いが、私たちが何かをしないことではなく、何かをすることによって現れるように、知恵の正しさはその技が証明する、その働きが証明するとイエス様はおっしゃいましたけれども、どうぞ私たちもイエス様の弟子として、その働きによって確かに生ける神様が私のうちに来ておられるということを証しすることができますように助けてください。神様、今日はこの国の選挙の日であります。大変大切な決定が行われようとしております。しかしこの国はどこに向かっていいのか全く分かっておりません。ただ自分たちの生活が守られること、ただ自分たちの小さな社会が平穏無事であること、そのことのために救急としております。神様、それであってよいはずはない。神は、あなたはこの国をもう本当に愛しておられるはずです。そしてここに住む人たち一人一人が本当に何のために生まれ、何のために生き、何のために死んでいくのか、その人生の真理をどうか知ることができるように、願わくばこの国を治める政治家たちの中に神様の働きが行われるように、神様が彼らのうちに働かれるように、どうぞこの国を正しく導いていくことができるように神の知恵を与えてください。またそれを選ぶ者一人一人にもあなたの知恵を与えてくださいますように。神様、ただ金を飲み神として拝んでいるような本当に惨めなこの国の民を主が憐れんでください。さらに私たちが気高く、また美しく人間として、あなたに作られたものとして崇高なる歩みをしていくことができるようにあなたが助けてください。またこれからこの世界を生きていこうとする子どもたちに、確かにこの国に生きてきてよかったと思えるような社会を作ることができるように私たちに知恵を与えてください。神様、本当に今私たちはあなたの助けを必要としています。また一人一人もあなたによって目が開かれることを願っています。どうぞ神様働いてくださるように、イエス・キリストの尊い名によってお祈りいたします。アメン。